サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしています。そして今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進課タッキー竹本浩一がお届けしておりますが、昨日今日と雨が降りまして、さすがに忘れてた梅雨をちょっと用心しないといけないっていう、改めて、防災の備えを思い起こさせられたという方たくさんいらっしゃるでしょう。まさにこのタイミングでですね、来てほしくないんですが、もし次に大雨もしくは、台風シーズンがまた夏休みに入りますと、我頃にですねやってきますので、こういった来たるべき風水害に対して、じゃあ私たちはどんな備えをしておけばいいかという、俗に防災グッズ、備えれば憂いなしなんですが、どんなものがあるかもよくわからないということで、今日はいつもこの番組でおなじみの減災研究会の岩本健二さんにお越しいただいて、防災グッズ見本市を展開しておるところでございます。先ほどは懐中電灯と、なんとドッキングし変身する電池くんということで、単4が単3に単2に単1という、これぐらいフレキシブル人間も発想ができたらいいなというふうに思うんですが、なかなか普段の生活はできませんが、それ以外でもこの電池っていうのは我々もその確かにね、災害起こるからその電池をちょっと取っとこうとね、備えとこうと思うんですが、ビニールこう被ってるうちはいいんですが、つい開けちゃってバラバラにしちゃうと、もういざという時放電して使い物にならないんですよね。いざという時に使えないということなんですが、私今持ってますのはこれ水電池、
はい、そのままです。
確かに乾電池って確かに乾いた電池って書くんですよね、はい、確かにそう言われると濡れた電池、水電池、なるほど、わからんでもないんですが、これは一体何者ですか？
名前の通り水電池、水を入れることによって発電する電池。
ほ
ー、だから正確に言えばその状態は電池を模したものですよね、今のままでは。
よくには俗に料理なんかで言うと、おばあちゃんあたりがなんかそこの水で戻しとけみたいな、そういう世界じゃなくて水を注入すると電池になる、
はい。
まあ、確かに電池って基本的に電気分解って言いますか、中で要するにイオンが行ったり来たりするから、ね、基本的に発想はね、その水溶液のそういう電子移動ということになるんですが、それを真面目にやった水電池ということで、はい、でこれ、どのぐらい注入するんですか？なんかスポイドがついてますが、
スポイドで約 2cc ですね、1本。今炭酸電池なんですが、
はい、
1本あたり 2cc、
2cc、はい、これ 2cc と言われてもちょっとよくわかりませんが、ほんのちょっとですね。
ほんのちょっとです。
これ水だけで、じゃあ水以外もいける？
水、ジュースとか
ビール、コーラもいくって書いてあります、はい。うわー、ちょっとあれですが、唾液とかも、はい、この辺人間の体液もいいわけです。
そうですね。
うお、じゃあ当然雨降ってたら雨水でもいい
です。雨水も OK です。
は
あ、分からない人はもうつけていただければ、
つけていただ
ければ 1、2分ほど。
なんかやっぱり、どっかの乾燥したなんかワカメかなんかを水で戻すみたいな話で、おつけとけいう話ですね、これ。あら、まあびっくりですね。で、これであれですね、びっくりしたのが、これ保存期間が、まあ、10年未満と書いてあるんですが、そんなにこれ、このままの状態で。
そうです、約10年です
よ、ね。約10年。
はい。
だから、本当に使うときに使えばいい。
そうですね。
はぁ。
でも、まあ、これが本当の乾電池なんでしょうけど。
ですよね。まあ、今乾いてるから乾電池。入れたら水電池。はい、ああ、なるほど。はあ。だからそのまま使えばいいわけですよね。で、これが、こういう水電池が使えるような道具もいっぱい出てきて。
そうですね。まあ、通常ライト、LED の。
あ、これはだから、
懐中電灯ですね。
小さいポータブルタイプの、はい、本当に手のひらに乗るような小さいサイズの懐中電灯ですが、これの電池が水電池専用。
そうですね。まあ、通常は炭酸電池で。
でもいけるんですけど。だからまあ、水を入れるもんですから、やっぱり、はい、多少なりともちょっと水に対してちょっと強く作ってあるんですか、これは。
一応専用になってます。
これだったらもういつ使ってもいいから、ほたかしとっても大丈夫ですよね。
そうね。そう、車とか。
あ、そうか、車か。
中に取ってもらうから。
ああ、例えばなんか夜突然なんかね。
そうですね、
イレギュラーのなんかことが起こった時に、はい、その場でなんか水があれば、ちょっと注入すればもう使える。だからいつまででも5年ですから、電池自体は5年ですから。
約10年
ですね。約10年です、はい。うわ、すごいな、10年ですね。
で、LED なんで玉切れも。
あ、玉切れしない。
しないと。
だからいつ使うかわからないものだからこそこういう工夫がいるんです
ね。そうですね。
あとラジオも対応してるのがある。
ラジオも対応しますね。 AM、FM。
だからこれもね、意外にあの災害時に備えてあのラジオ、はい、あの特にあの災害時はこの FM ワッショイぜひお聞きいただきたいと思うんですね。あのコミュニティ FM ですから、地域密着のいろんな災害情報を出していくんですけども、とはいえ災害にのためにそのラジオを備えておくって言っても、きつい電池入れたままほたっとくですよね。あのこれポータブルラジオだから、大抵の人ってカーラジオか、はい、まあ、あのちょっとしたコンポとか、はい、ミニコンとか持ってて、そこでラジオ聞かれる方とかね、わざわざこの小さいあの
ポータブル、
ポータブル、僕らのラジオの時代ってこれだったんですけど、
そうそうそうですね、
深夜放送を聞くさ、この小さい小型のコンパクトラジオだったんですが、でもほたらかしておくと絶対液漏れしたり、はい、おかしくなってますよね。
電気不良起こしますよね。
それをだからもうこのままほたらかしといて、はい、いざという時にチュッチュッって電池に水注入してパクって入れればラジオが
消えると。
まあ
電池切れの心配もありません、
ね、ですね。じゃあこういうやっぱ工夫知恵中のは大事
です。そうそうそうです、逆転の発想というか、
ね、逆転の発想ですよね、うん。あとまあこれ、まあ、先ほど の, そのラジオですね、それと乾電池、そしてランタンタイプも今あるんですね。
そうですね、どうしても手元がライトだと一点集中になるんで。
なるほど、だからちょっとこう広がりのライ ト, ライト、ね、だから意外にこの辺もあの防災グッズで皆さん考えていただきたいのは、確かに懐中電灯ってスポットで行くんですけども、例えばなんか皆さんがその夜停電したところで動こうとしたときに、あのスポットで火が明かりててもしょうがないんですよ。そうそうそう、全体に光が及ばないといけないから、はい、そういう意味ではあの要するに明かりを取るという意味では、こういうランタンタイプの
方が
非常用のこういうライトを持っておかれるのも一つ の,
そうそう、ね、
あの手ですよね、はい。これも水入れるとなるわけだ、はい、これも LED だから
LED です、ね、
玉切れの心配がないということですよね。まあいろいろと出てまいりましたが、それとですね、あと災害来ますと当然、まあ、地震の時はもう都市ガスなんか使えなくなってね、はいはい、あのなったりしますし、ただ、まあ、停電しますと最近はあのオール電化の家も多くございますから、はい、お湯沸かすのも大変ですね、はい、と。まあ、もちろんカセットコンロをお持ちであればね、カセットコンロでもいいかもしれませんが、ね、これはあの、なんか温める装置、携帯、まあ、おかんをする装置みたいな、これ袋ですか。
袋ですね。袋に、まあ、そういう発熱の薬剤入れて、
はい、
でその上から温めたいもの、ジュースなり、
あ、なるほど、
ジュースはいや温めないですね、お茶とか、
はい、
ミルクのような水とか、
はい。ということは使い方を説明しますと、まずこの袋を広げます、
はい、
で水を、まあ、違う、どんな水でもいいですよね、これ、はい、飲むわけじゃないから、まあ、
薬
剤、うん、水を入れます、うん、薬剤が入ってますから、うん、水入れます。そうするとその水入れた後に、例えば温めたいお茶の缶とか、サバの缶詰とか、
そうですね、
そういう湯煎で温めたいものをこの袋の中に入れてください、はい、そうすると温まります。
だいたい袋のサイズは 350cc の缶が入るぐらいのサイズ。
これは 350cc の、うん、はい、まあ、ちょっと非常に小さい、あの折りたたんでますから、うん、ちょうど大きさではそのどのぐらいの大きさって言ったらいいでしょうか、写真ですか、 L 版の写真よりもちょっと小さいぐらいの、ね、大きさです。これだったらこれレジャーにいいですね。
レジャーアウトドアでもいけます
ね。あのちょっとしたこう山登りしたりとか、はい、なんかした時に手元のあの
物を温めたいとか
いう時に水が、はい、液体があれば、
そうですね、
入れて、
はい、
で温めることができると、
はい、そのあの加熱する用の水は何でもいけますんで、
何でもいける
んです、ね、
はい、でそれに対してこの大きいやつもありますね。
大きいやつ
もあります。これ結構大きい。
大きいやつはもうよく言うレトルトのカレーのあれが入るように、
あ、レトルトカレー用の
とかですかね、
ああいう大きい
ご飯のパックとかありますよね、
はいはいはい、
レンジでチンするやつが、
これちょっと今出しましたけど、はいはい、大きさがまあ B5 の紙ぐらいの大きさの袋です。でそこにこう穴を開けるとこの中に入れて、
はい、
袋を開けて、
そうですね、
開けまして、はい、で中に薬剤が入ってますから、薬剤を投入して、
ここて
で、ね、まあ、水を入れていただいて、はい、でこう封じておくの、
封じたいです。
そうすると中に入れたものが
大体195度以上が15分ぐらい沸騰しますんで、
沸騰しちゃう、
はい、だから普通のなんとかカレーも
お
ーできちゃいます。
すごいっすね。ということは鍋いらないの。
鍋いらないです。これもアウトドアで使えますんで、
あ、これアウトドアできますよね。
できます、できます。
で終わったらこれ折りたたん で,
たんで
ゴミですから持って帰っていただく、
はいはい、そうですね、
陸作でも場所を取らないという、はい。だから普段、まあ、防災グッズってのは本当は災害時に使うものなんですが、こういうものを例えばキャンプであるとか、はい、そういうアウトドアハイキング時、まあ、ちょっとこう、まあ、 試してみる。
そうですね、体験で使ってみる、
うん、逆に、まあ、アウトドアによく持っていきたいということで買っといていただいて、はい、でいざという時には災害時に転用していただきますよということですよね。
重量も軽いんで、
軽いですよね、はい、あの非常に軽量ですから本当にリュックサックに入れても全然負担にならないという形ですね。でそれともう一つこれはありそうでなかったですね、うん、あの本当このヒートパックってね、このシリーズって、うん、あのよく中にカレーが入って
たり、ね、絵がありますからね、
あのね、あの、うん、林が入ってたりとかシチューが入ってたりという商品はよく、ね、昔からあるんですが、あの中身はいらずにそのヒートパックだけ欲しいんだけどっていう時があるんですよ。それがまさにこれなんですよ ね、
そうですね。でこれが大体1回分なんで保管も備蓄も可能なんで、
はあ、だからいざという時に、まああのまあ、缶詰とか、いろんなものを用意しておいていただいて、で、まあ、いざという時に、まあ、冷たいものでもいいんですけどちょっと温めたいものに関してはこういうもので、やっぱり寒い時なんかは、あるいはあの雨に濡れた場合なんか体冷えますからこういうので温めていただいて、特に高齢者の方なんかはやっぱり若い人はまあ冷たくてもいいけど、高齢の方とかはやはりこういう温めてあげて食べさせてあげるといいのかもしれませんね。はい、ということで、まだまだお話は続きますが、再びここで曲をお届けしてまいります。
まもるくんインフォメーション。
バカ俺。
まもるくんインフォメーション。
まもるくんインフォメーションの時間です。本日のまもるくんインフォメーションはこの方です。
はい、国土交通省河川管理課今津です。今日のまもるくんインフォメーションは、2つあります。まず、鯖川河川一斉清掃のお知らせです。7月5日、今度の日曜日ですが、午前8時から鯖川の一斉清掃が行われます。これは、安らぎのある暮らしの実践活動として、7月の河川愛護月間を機に地域住民が主役となって鯖川等の一斉清掃を行うことにより、住民の環境保全に関する意識の向上を図ることを目的として実施しています。昭和49年から毎年7月の第1日曜日に行われておりまして、最近は、2000人以上の方がに参加をしていただいております。山口河川国道事務所も、参加をしております。鯖川の河川敷には見えないところに捨てられているゴミも、数多くあります。鯖川の清流を守るためにも、鯖川沿線がよりきれいになり市民の皆様がより快適に利用できるよう、皆様と共に国土交通省も進めてまいりたいと思います。なお一斉清掃の中央会場では軍手ゴミ袋の支給も行っております。中央会場の場所は新橋より下流の県立衛生看護学院前の河川敷になります。付近の河川敷も駐車場として開放しておりますので皆さんふるってご参加ください。もう一点ですが、雨の状況です。今週の月曜日から降り続いておりました、雨も、夕方には、どうやら、止みました。月曜日からの、累加雨量で言いますと豊富では、160ミリぐらい降ってます。鯖川上流域では、200ミリを超える雨が、降っております。まだまだ、河川は、水位が高い状況ですので、河川ご利用の際にはお気をつけください。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時44分、まもなく30秒になるところです。鯖川物語をお届けしております。今夜はですね、まあ、まさにあの月曜日火曜日と今日とですね、その昨日から、まあ、その特にひどい雨になったんですけども、忘れてた梅雨って忘れてましたねと、あまりにも降らなかったもんですから梅雨というのをちょっと軽く見てたところにこういう激しい雨が、降りましたということで我々はびっくりしてしまいましたというところで、びっくりしているだけではいけませんので、また来たるべき第2 第3の、まあ、大雨、そしてさらには風水害と台風ということがまた、シーズンが近づいてまいりますので、改めてここで、備えについて考えるということで、もちろん避難とかいろんな対応の面も考えるんですが、物がないと困るということも当然あります。特にあの命に関わるところもそうですが、その後の生活を維持するというところで実は、大きく影響を与えるのがあのこの防災グッズ備えているかどうかというところであります。で、ただそのあるからつってただもう何も考えずに買ってくるんじゃなくて、やはりあのしっかり見ていただかないといけないかなと思っております。まあそういう観点から今日はあの減災研究会の岩本さんに来ていただきまして、でこの後あの、引き続き岩本課長、
はい、
そして今日は新しい方が登場ということで、ちょっとまず自己紹介をどうぞ。はい、
山口河川国道事務所河川管理課の、平松と、申します。はじめまして。
はい、課はどあの担当は どういうことを担当されているんですか。
あのですね、河川法という、まあ、難しい言葉があるんですけれども、はい、それの法律に基づくあの、許認可の申請の審査を担当しております。
厳しい方ですね。
はい、優しい
、はい、そうですか、よろしくお願いします。ということで、あの、4人で、あの、話を進めていきます。まあ、防災グッズってなかなかこう考えても集める機会ないですけど、でも岩本さんですよね。やっぱり考えていただいて、
そうですね。
何が必要か考えていただかないとダメですよね。
まあ、それも面白いんですけどね。
そうですよね。はい、だから、あの、災害来てる時に、慌てて、あれがこれやって言っちゃいけないんですが、はい、その、それが来る前に、しっかり考えていただく。はい、
で十分とか余裕があるときに考えていただければ、
うん、そうするとその時はやっぱりあれ災害になったら何に困るかっていうのはやっぱしといていただかないといけないですね。
そうですね、う
ん、まあ、そういう意味であの今日はそういうグッズをいただあのご紹介したんですが、最後に、お母さんたちの強い味方を一つご紹介しましょうこれは災害には直接関係ないんですが、これはあのなんかありそうであんまり店屋では見ることはなかった
です。そうですね、
雨降りセンサー、
はい、
これは何者ですか。
ですね、洗濯物を干していて突然の雨で、
うん、
あのあいつの間にか雨が降ってたわみたいな
で濡れちゃった、
濡れちゃったみたいな、どうしてくれんのよみたいな、
まあ、一応お母さんにとっては災害かもしれません。
そうそうですね、
せっかく干したのに
プチ災害ですね。
あ、プチ災害あ、これはこれは物干しかなんかにこのセンサー
とセンサーをセットしていただけると、はい、まあ、雨また雪が降ると、
あ、雪も、
はい、
ほう、でこれ実はアラーム部分が離れててこれ無線で飛ぶんですね。
そうですね、約直線で15メーター。
あ、なるほど。
電波届きますんで。
ちょっと台所あたりに置いといて。
あ、置いていただくと、あの、ペラペラペロっと。
ペラペラ
って
何て言うんですか雨ですって言って
た。いや、雨です。あ、それ、あの、音楽流れます。
音楽
舞台が、なりますんで。
だから、留守番してたらもうダメですね。
留守番してたらダメです。
あ、でも、そうですね。まあ、これから梅雨の時期ですから、お母さんたちにとっては、これも一つの、まあ、備え。
そうですね。突然の雨に備えて。
突然の雨に備え。なるほどね。まあ、こうやって、まあ、グッズ、まあ、あの手に取って、ね、見ていただくのが一番いいんですが、まあ、どういうものがあるかし、もう日進月歩ですよね、これ。
そうですね、
昔はこうグッズなんて何もなかったんですけど、今あの
かなり多様化してますもんね。
多様化してますよね。非常食もなんか今バリエーションがある。
そうですね、まあ、ですね、前は、まあ、アルファ前定番、
今定番
ですね、まあ、あれも種類も今大体10種類。
あ、すごいですね。あとなんか、さっき聞いたんですけど、筑前
煮？筑前煮もありますね。サバの味噌煮もあります。
なんか、和定食が作れる。
和定食。ハンバーグ煮込みもありますし。
まあ、災害時そこまで贅沢していいのかっていう話もあるんですが。
だからそれも、あの、温めたりなんだりするんじゃないですか。もうできたものが入ってるんですよ。で、その、まあ、パック状態で約5年。
まあ。でもあれですよね、あの一般の人もそうなんですけど、国土交通省の職員の方もし万が一何かあった時、泊まり込みの時には
そうです、
こういうのがあると元気になります。
そうですね、
元気ですね。カップ麺だけじゃ乗り切れないでしょ。
乗り切れないですよ、同じ味ばっかりでは。
カップ麺だけでも無理ですよね。
そうですね。
そうそう、
おか、そのもう一品欲しいんで、お豆さんとかあります、
ね、でもやっぱりそれでちょっと力つけていただいて、ね、対応していただくのもいいですよね。はい、そろそろお別れの曲が流れてまいりました。今日はですね、まあ、あの梅雨の時期に今真っ只中ですね、これからいよいよ梅雨本番、そして梅雨末期ということもあります。梅雨は最後の辺になるとまた激しい豪雨が襲ってくる可能性があります。 必ず来るとは保証できないんですが、ただいつ来るかわからないということです。ですからまあここ数日また天候が回復しますので、ぜひこの2日間3日間の雨をちょっと思い出していただいて、もし水がそういう浸水害があったら、大雨が降ったら、土砂災害が起こったらという、影響の受ける方はですね、ぜひちょっと考えていただいて、まず避難ですね、あと情報の入手方法、この辺は同方形の無線がついたということは、この番組でもお伝えしましたが、情報の入手、そしてこういう、いざという時のグッズを使って、生活を維持する、毎日は命も助かるということで、いろいろ知ってくださいということで、今日は防災グッズのお話をしてまいりました。こうやってやっぱり知ることが大事ですね。
そうですね、
私も久しぶりに見ましたら、また新しいものがあるという振り回されてはいけませんが、自分たちに一番使えるものを、見つけ出して、でやっぱり備えておくと、いいなだけ で普段使うといいですね。使って慣れて、そしていざという時に転用するという形がいいかなというふうに思いました。ということで、国交省のお二人さん、最後まで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
山本さん、また、また8月の終わり頃に訓練がございますので、またご協力をお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この辺の話もまたこの番組でもしていこうと思います。そろそろお時間参りました。今夜も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。まだまだね、水を含んでますんで、道路、あるいは崖、山の近くの方、注意してください。それと川には近づく際、十分気をつけて、ください。そろそろお別れの時間です。お相手は、豊富防災ネットワーク推進会議、竹本浩一がお届けしてまいりました。それではまた来週まで。さようなら。サバ川物語。この番組は国土交通省、山口河川国道事務所の提供でお送りしました。